西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今月の西宮徹底解剖は、西宮我が町名家のしおりと題して、ゲストティーチャーに西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会委員長でいらっしゃいます、君江堂本舗店主でもいらっしゃいます木地貴明先生をお迎えしてお届けしています。木地先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、1週2週と和菓子の歴史、それからそのいろいろな材料が、まあ、変わってきたみたいなお話をいろいろと伺ってきたんですが、はい、さあ3週目の今日は和の心おもてなし包む文化ということでね、
はい、
包むっていうのはやっぱり大事なポイントなんですかね。
そうですね、和菓子にとりましてやはり包むということが一番重要かと思いますね。
はい、
まあ包む、大切なものを包む、
うん、
風呂敷に包む、あるいは服装に包んで大切なものを大切な方にお届けすると、そういった和の心に通じてると、うん、まあ、そのように思ってますし、
はい、
我々もそういう手作り教室とかよくやらせていただいてるんですけれども、そういうお子様を対象にした時にも、うん、そういう包むということを、和の心ということをまずお伝えさせていただいて、それから実際に実習させていただいてます。
今日は材料も持ってきていただいているので、
はい、
後で実際にね、その実演というかやっていただこうと思うんですが、結構これって難しいんじゃないですか。いろんな、まあ、小学校からね、ご高齢の方のところまでいろんなところで、まあ、
はいはい、
教室もやってらっしゃるんですが、うんうん、みんなうまいことできますか。
はい、特にお子さんの場合がね、
はい、
非常にどっちかと言いますと、今日材料としてお持ちしてますのが、まあ、粘土細工に近い、どちらかというとそういう素材ですので、
はい、
お子さんの方が手はちっちゃいですけれども、うん、結構楽しく作れると思いますし、ただ、まあ、包むという作業がですね、
はい、
その手がちっちゃいのでですね、我々がプロがやっているような方法ではなかなか手があまり自由には効かないので、まあ、お子さんに合った包み方ということを指導させていただきながら、
うん、
包むという文化、そして包むという作業を実際にやらせてもらってます。
は
い、
そうなんですか。まあ、包む素材も大事ですけど、何を包むのかっていう、ね、ことも大事だと思うし、
そうですね、
はい、そこにやっぱりこうなんかこう思いも一緒にこう包んでみたいなこともあるんでしょうかね。
は
い
は
い、
やはり大切な心というんですかね、うん、おもてなしの心というのを包むということがやはり一番大事かと思いますしね。うん、
はあ、実際手で包む、まあ、今機械でっていうようなこともまあね、あるんでしょうけれども、うん、この手で包むっていうことは、そういうなんかいろんないいところがあるわけですか。
やはり繊細な、やはり自分の手でやるということが一番その心に通じるし、はい、繊細にやるということがやはり大事かと思うんですよね。やはり手先指先でその感覚を知る、うん、重さ軽さ柔らかさ、そういったものをやはり手から自分の体の五感の中に入っていく、それが、まあ、実習であれ、うん、実際の仕事であれ一番大事なことだと思ってます。でやはり手でやりますとですね、一つ一つもう重さがだいたい感覚で分かるんですよね。
いや、それはやっぱり木地さんはプロでいらっしゃるからだと思うんですけれどもやっぱりもう体で覚えてしまうみたいな、手が覚えてるみたいな、
ね、そうですね、
あるんですか。
うん、でやはり子どもたちもですね、自分の手で完成させるという喜びが一番その作ったという完成度が高いと思うし、やはり自分のものがそこの目の前でこういった花になる、あるいは何らかの造形した形になるという喜びがね、一番その喜びとして感じられるかなと思って、ですからやはり手で、実際の自分の手で作ってもらうということが一番感じていただけるかな。
なるほどね。この作業っていうのは、その一連の中でその分業ではなくて、もう一から完成まで一人でやるっていうことがやっぱり 基本なんですね、和菓子の場合、
はい、まあ、できたら一番ね、うん、自分で全て1から10まで完成させる、はい、それをめでる、はい、あとは自分でいただく、
はい、
やはりあの食べ物ですから、ずっと飾ってられるよりも、うん、最終的には食べて美味しかったなと言ってもらえるのがお菓子ですから、
はい、いやでもね、あまりに素晴らしいものを見ると食べるのもったいないって思うようなまさに芸術品のような和菓子っていうのがありますよね、
うん、そうですね。でも我々は職人ですからね、うん、あくまでも芸術家ではなくて職人です。
いやでもあの芸術家的な部分っていうのはすごい要求されるんじゃないんですか。
いや、まあ、それはね、あの第三者がそういうふうにご覧になるだけで、うん、あくまでも我々は和菓子職人、やはり職人でありたいというのはみんな思ってるんじゃないですかね、和菓子屋の職人たちは。
でもその色の配合ですとか、はいはい、そういったものもね、やっぱりちょっとしたことで変わってくるわけですよね、うん、はいはい、どの色とどの色を混ぜるとって、それこそあの絵描きさんがね、うんうん、調合自分の色を出すっていうのと同じように、はい、やっぱり職人さんもなんか好きなとか、うん、あの得意な色の出し方みたいなのとか持ってらっしゃるんでしょうか。
おそらくですね、皆さんそういった得意というかありますし、うん、それから素材によってこの色の出方っていうのは違うので、うん、そういったものもやはり肌で感じながらいろいろと試行錯誤しながらしてると思いますね、うん、その色を出すという意味においては、
はい。でも修行の中で本当にあの学ばないといけないものが多いですよね、和菓子職人さんを目指して
る方は。そうですね、本当に多いです、はい、
ねえ、はい、まず一番最初はどのあたりからスタートするんですか。
いや本当はね、下働きからなんですけれども、そういった下働きをしながら、はい、そういう先輩たちの作業を見ながら、うん、そしてあんこを炊く、あんこの炊き方、配合の仕方、今度は生地の作り方、配合、それの硬さ、柔らかさ、重さ、そういったものを一つ一つ学びながら、やっと一つのお菓子を包ませていただける段階まで来る。
はあ、何年ぐらいかかりますかね、そこまで。
まあ今はね、そういったその専門学校もありますのでね、はい、2年ほど行けば、あのある程度のお菓子というのは作れるかと思いますし、まあ、昔のようにそういう何年の修行とかっていうのは時代ではもうありませんのでね、結構今女性の職人さんも増えてきましたし、
そうなんですか、
はい、ですから女性の感性というのは非常にね大事なんですよ、色とかデザインは。ですからあのぜひ、今日お聞きの、ね、方でも女性の方に特に和菓子職人になってほしい、なりたいなと思ってもらえればと思ってますね。
そうなんですか、はい、まあ、さっきあのそういう、ね、学校もあるっておっしゃっていただきましたけど、はい、例えば君江戸さんのとこにピンポンって言って、すいません弟子にしてくださいみたいな修行のスタートの仕方ってのは今あるんですかね。
もう今ほとんどそれは
ないですね、はい、昔はね割ともう本当にそういう形で、修行っていう方もね、あったって聞きましたけど、
今はねやはりそういうのはちょっとね、はい、ないですね、はい、
でもまあ女性にも開かれた分野ですから、今後ますます増えてくるかもしれませんよね。
そうあってほしいですね、はい、
あのパティシエの方とかね、ショコラティエさんは今女性もどんどん進出してらっしゃいますので、はいはい、次は和菓子職人の分野に。
そうですね、あの和菓子の場合は結構分業制のところもありますが、だいたい今言いましたように1から10、きちっと自分で完成させるというのが和菓子職人ですのでね、まだあの洋菓子さんよりも自分のお菓子を完成させる最短距離にあるのが洋菓子よりも和菓子の方じゃないかなと思います。
そうなんですか。じゃあ喜びを感じられるというか、はい、やったっていうね、なんか実感は湧きますよね、1から10までっていうのはね、はいはい、さあじゃあその
実習ですね、
ぜひ、はい、やってみていただきたいなと思うんですが、うん、今日はあの何をお持ちいただいてるんですか。それは
今日はですね、はい、あの練り切りという
練り切り、はい、
上生菓子と申しましてね、はい、一応白あんがベースになってまして、お餅ですよね、はい、餅の粉をブレンドしたものをこの白あんに練ったもの、
はい、あるいは上品な味ですよねこれね、
あの山の芋、はい、山の芋を蒸して、はい、それを裏ごしして、それを白あんに混ぜた、そういったものが練り切りとして使われます。
随分とあの、ね、シンプルなようでいて、その 材料の段階ではものすごく手がかかっているという。
そうですね、
ね、かなりやっぱりあの高級なね、てかそこそこあのするお値段 で、ね、店頭に並んでますけど、はい、これはもう本当にあのそうやっていろいろ伺うと、うん、そらするわなみたいなやっぱり値段設定ですよね、これね、うん、
ですからまあ、はい、おもがしとして一番ねよく使われたりしますし、うん、この練り切りが、まあ、そういうお茶席で使われますし、はい、まあ、季節のそういったお菓子を作るのには非常に、はい、便利かと思うし、まあ、はい、あの いろいろと色を使い分けることができますのでね、うん、まず白がベースになってまして、それをピンクに染めるとか黄色に染めて、それぞれその季節季節に合わせたものを作りたいと思うものにして、うん、で、あとはまずは包んでからが始まるんです。
包むとはどういうことなのかっていうことを、じゃあ今から見せていただこうかなと思うんですが、はい、今日はこの季節ですから、
うん、そうですね、できてからのお楽しみにしましょうか。
そうなんです、はい、わかりました。でもなんかピンクの生地がありますよ。さあそれをまず手に取っていただいて、はい、で
これをですね、はい、少しこう手で揉みますね、
はい、
でこの練り切りというのは非常にこうお砂糖も入ってますので、うん、人の体温、
はい、
やっぱり35、6度ありますのでね、こうじーっと持ってますと少しこう溶けてきます、はい、ですから手のひらにこうくっつきやすくなるので、必ず作業するときはこのような濡れ布巾を用意して常に手を湿らせて、
拭きながら、
そうですね、
あのどうなんですか、例えば氷水に手つけて冷たくしてからじゃないとダメとか、うん、そこまでは大丈夫大丈夫ですか、
少しこう湿らせてから作業をしやすくするということで、
は
い、
あ、なるほど、
これをこうくるくるくると手のひらで、ま、回しますね、はい、くるくるくるくるっと、
その手と手でこうこねるっていうのもすごくやっぱりね大事な作業というか、
そうですね、はい、
ここでやっぱりなんか思いとかいろんなものも多分ねここに込められていくんだろうなと思います
が、うん、でこうやって左手の手のひらに乗せて、うん、はい、そして右手のこの親指の付け根ですよね、ここのふっくらとしたところ、
はい、
ここでトントントントンとこう広げますね、
伸ばすわけですね、
はい、丸く伸ばしますね、
はい、ちょっと広めのね、はい、なんかこういう、円盤状のものができ
ましたね、
はいはい、
でもう一度ちょっと手を湿らせまして、はい、この状態では包めませんので、はい、この指の関節のあたりまで、はい、その生地を移動させます、
うん、はい、
でここからですね、ここにあんこを乗せるんですけれども、乗せるときにですね、
はい、
手をですねちょっとお椀のように、
はい、ちょっとくぼませるわけですか。
そうですね、はい、よくあの顔を洗ったりするときに水道の水をね
受ける、
はい、そのような形ですよね、ほうほうほう、それをこのあんこを乗せるときにします、やりますね、
はい、
今あんこを乗せました、
はい、
そしてこのように、う
ん、これ画像がついてないラジオでございますのでこのようにとか言われても、うん、あのぜひぜひ想像力を働かせていただきたいと思います。
今だいたいあんこが生地のだいたい半分ぐらい
来ましたね、
入ってますね、はい、でプロの場合はこのままこう指先で回しながら包むことは可能なんですけれども、今日は一応手作り教室、お子様を対象にした手作り教室ということで、この生地をですね左手の指先の方に親指、人差し指、薬指、小指、あのお子さんの場合はどうしても手がちっちゃいので、うん、この手のひらですとなかなか作業がしにくいので、
はい、
できるだけ指先の方に、うん、子供さんの場合は割に指先が器用ですから、
はい、
このように移動させます、
はい、粘土細工で培った実力をここから発揮していただくんですね、
は
い、で
今度は右手の親指と人差し指、
はい、
こちらを添えるようにして、うん、そしてこの生地を時計回りにゆっくりと回しながら生地を送り上げていく、ゆっくりと送り上げていくと、
はい、
だんだんだんだんとあんこが中に中に
隠れてってますよ、
中に入っていきますね、このように
これ回しながらっていうのがポイントなんですか。
そうですそうです、あのろくろを回すような、あの陶芸のろくろを回すようなそういった要領で、だいたいこれで
ほら
入りましたね、
入っちゃいました、
で最後お尻をしっかりと結んで、
これあの動かさないでこうキュッキュッと引っ張り上げてたりするとやっぱりなんかこう生地の厚さだったりとか
が、ね、そうです、あの均等に生地が回らなくて綺麗にお菓子がまん丸くできない、で今これ底が上に来てますので、はい、これを裏返します、ひっくり返しますね、はい、そして今度はこれをもう一度ゆっくりとくるくるくるくる くるくるくるくると回します。
手のひらで転がすと本当にあの綺麗な形に
とこのようにな
りました、
はい、できました。
へえ、なんか魔法みたいに、なんで回ってる間にヒューってこうあんこが隠れていくのみたいな
そうです、ね、
ちょっともう本当にじっくり見せていただいてても、はい、なんでなんでみたいな、ちょっと魔法みたいな感じでした。あれもう慣れていらっしゃる方、まあ、もうちょっとできるもんなんですか。
そうですね、プロがやりますとね、はい、本当に数秒でなりますね。ただお子さんでもですね、先ほどのようにゆっくりとやりますとね、はい、だいたい10人のお子さんで半分の5人の方は同じようにできます。
あら、すごいですね。
あとの3人の方はですね、ちょっと私たちが手伝うとできますね、うん、はい、ですから、包めないということはありません。
残った2人はどうなるんですか。
その時は私たちがお手伝いをして完成までお付き合いします。
しっかりお手伝い、はい、でもこういう教室ちょこちょこやってらっしゃるんですか。
今毎年ね、夏にあの西宮市さんとコラボで、あの中央公民館さんとか、あるいは宿川公民館さんでやらせていただいてますね。
そうなんですか、はい、じゃあぜひぜひあのいろんなお知らせ、例えば四川ニュースであるとか、そ そういうところに載るんですね、はい
はい、載ります。
あ、じゃあぜひぜひこれあの、ね、参加していただいて実際やってみたらこれ面白いやろうなと思いますけど、
と思います ね、はい、
はい、ぜひご参加お待ちしておりますというわけで、なんかあの綺麗な丸い、
はい
はい、
できましたね、はい、じゃあちょっと完成までやってみましょうか、
はいはい、これで完成じゃないんですよね。
はい、そうですね、
はい、
これ今手に持ってますのが、実は和菓子屋が使う三角ベラという道具です、はい、
三角ベラ、
はい、あの三角形、三角錐ですよね、はい、三角形の棒のような、
はい、
こういったものを和菓子屋がこういう造形をするときに使います、う
ん、
で一辺ですね、三角形の一辺はとんがってます、
はい、
でもう一辺は二筋に分かれてますね。
本当だ、はい、真ん中に溝がすっと通ってます ね、
そ、
すね、は
い、それぞれの作業によって、作りたいものによってこれを使い分けます、でもう一辺はちょっと丸くなってます、う
ん、なるほど、は
い、こういったものを使います。
こういうのを何種類もお持ちでいらっしゃるんですか。
だいたい和菓子屋はこの種類を一つと、あと竹べらとか、はい、他の道具を使います、
はい、
でこれからこの三角べらのとんがっている部分で、
はい、
これをあるものを作りますね、はあ、先ほど包んだてっぺん真ん中に向かって、
はい、
一つ二つ三つ四つ五つと、このように、
はい、
今5つの、
はあ、線が入りました、
入りましたね、
はい、
でこれからこの線を少し広げますね、
はい、それを指先でヒュッてこう、はい、
指先で今
広げていくんですね、はい、
よいしょ、これで広がりましたね、で広がったところの先端部分をね、
はい、
エクボをつけます。
お、2本に分かれるところのなんか真ん中に線が入っているような一辺を使ってやると、
ね、
はい、あら、なんとなく
何かに見えます、
あれあれかなみたいなところに、はい、
じゃあちょっとこれから、
はい、
完成させますね、
はい、
今度は黄色に染めた練り切りを少し用意します、
はいはい、
そしてこちらにちょっとふるいですよね、
はい、はあ、
これを使いましてですね、
は
い、ここに黄色を下から、
はい、下から、
はい
はい、
上にこのように、
はい、ギュッと押し出すわけですね、はい、
このように押し出すとそぼろのように生地がなりますよね。
そうですね、細かい、うん、部分
線状のようなですね、
はいはいはいはい、そうですね、
でこれをですね、
はい、
このように
今日はねラジオ聞いてらっしゃる方、はい、このようにってどのようにって
そうです、ね、
思ってらっしゃるかと思うんで、ぜひぜひあの、
ね、用事ですね、
はい、用事でこれをすくって、は
い、用事ですくいますね、
上に乗せるんですか、
はい、
はあ、あの子供さんだけじゃなくて大人を相手になさるその教室みたいなのもやってらっしゃいます。
あ、そうです、あの親子でやっていただきますのでね、ですからお母さんとお子さんとか、うん、お父さんとお子さんでこのように作ってもらいます、うん、
はあ、じゃあぜひぜひ参加していただいて実際ね試していただきたいと思いますが、なんかそのさっき の、うん、あのそぼろの黄色いのが中心にちょっと添えられますと、
はい、
なんか本当にそれらしくなってきました。
そうですね、はい
はい、もうすぐね祝賀芦屋があたりが満開になってね、にぎわう季節でございますが、これ桜でいいんですか？
はい、桜ですね、はい、
いやーでも一つ一つの花びらもねえ、はあ、これで一応完成と。
はい、完成ですね、はい、まずはこの桜という作り方のまず一つのパターンとして、はい、はい、だいたい子どもたちにもこのように教えて、はい、一輪の桜がこのスタジオに咲いたかなと思いました。
いや、桜 FM に桜が咲いて、まさにね、なんかぴったりのものを今日は作っていただいてるんですが、これ本当に桜の花を、まあ、上から見た感じで、はいはい、花びらがこうあって真ん中にちょっと黄色いところがあるっていうね、うん、そういう桜なんですけれども、この桜というテーマでは、うんうん、また全然別のアプローチから別の造形というか、はい、スタイルのものも作れるわけですか？
そうですね、桜、今はこうやって三角ベラで桜という花びらを、はい、まあ、作ったわけなんですけれども、他の道具を使いながら、はい、例えばこの一辺の花びらを表現して桜を作ったりとか、うん、あるいは色とで別の道具ですよね、その桜のような、まあ、桜の形をしている他の我々は道具を持ってますので、抜き型であるとか、はいはい、あるいはこの型であるとか、うん、そういったものを駆使してまた新たな桜、これとはまた別のバリエーションの桜をこうお作りして、はい、桜っていろいろな桜がありますよと、またそこの TPO に応じてそういったものをお作りさせていただいてますね、
はい、今日はなんか本当にふわっとね華やかな桜の花が咲きましたけれども、わあこんな華やかでいいなとか思うんですが、はい、あれなんですって、お茶席なんかはこんな華やかさよりもちょっと抑えたものの方が好まれるんですって。
どっちかというとね、そういうことがままありますね、
は
あ、う
ん、やっぱりわびさびの世界っていうか、そちらを大事になさる、ね、ところでは
特にお茶室でそういったお稽古をなさる場合は、はい、その掛け軸にかかる例えば掛け軸の銘であったりとか、はい、あるいはそこに刺すお花であったりとか、うん、だからそれに関連するお菓子であるとかっていったところに全てこう一応ストーリーがお茶室にはできてますので、
奥深いですね、
そのストーリーに合ったお菓子をできたら作ってねというのが、
はあ、ということは、まあその君江堂さん、木地さんのとこもそうなんですけれども、そういうお茶の先生との付き合いがたくさん長く終わりのところは、うん、やっぱりものすごくいろんなこうデザインであったり、うん、ものをちゃんとこう頭の中にストックしてらっしゃるというか
そうです、ね、は
い、イメージが終わりなんですね、うん、
やはりそうしないと、うん、その、まあ、お茶に限らずそういったイメージを持って、はい、こういったイメージで特に抽象的におっしゃる先生もおられるんでね、うん、こう水のイメージで作ってよえ水とか、
はい、難しいですね。
そうですね。で、うん、今回はちょっと赤でねとか、
うん、
ですから例えば春夏秋冬のある中の例えば秋の赤というイメージ、
秋の赤、はい、
ですから真っ赤なもみじなのか、
はい、
夕焼けのもみ色なのか、
はい、
そういったところをこう感じながら、
はあ、いやいやいや芸術家ですね、ここまでいくと。
でもそういった場合は逆に色で表現すればいいわけで、
はい、うん、でもその色をどういった形で、うん、出すか最終的にっていうのも、
そうですね、はいはい、
ねえ、
う
ん、
それがまあそのお好みの色と合うのかどうかというのもやはりありますけれども、う
ん、なるほどね、うん、いやでもなんか本当に今日は目の前で、まあ、そのプロの木地さんですからあっという間にできたって、でもなかなか素人がやると難しいとは思いますが本当に綺麗な桜の花が咲きました。いやいやすごいですね。これからの季節はじゃあ桜以外には どういったもののオーダーが多いんでしょうね。
そうですね、まあ、桜にもですね、例えばこのような練り切りの桜もあれば、はい、桜餅もありますよね。
桜餅ね、はい、
そして三色団子、うん、お花見団子とよく言われているような、
はい、
そういったものもありますし、 これからそうですね、あ、まだこの時期はもうちょっと水仙が終わりかな、
うん、
これからちょうど転換期に入ってくるんですけれどもね、
はい、うん、ね、こうやってあのお菓子で季節を感じることもできるというのは本当に素晴らしい、四季のある日本ならではのお菓子というところでもありますよね。
そうですね、はい、うん、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあ、木地先生お願いします。
はい。今私がこのスタジオで作りましたお菓子、このお菓子はどんな花でしょう。
はい今日は多分ね、もう皆さん頭の中でいろいろ想像していただいて、あれってお分かりいただけると思うんですが、西宮市の鹿でもあるという
お花で
ございますよね。はい、はい、お答えを、先週分そして先々週分と3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は和の心おもてなし包む文化ということで、いろいろとお話を伺ったんですが、まさにあの本当にあの和の心をね、それこそこう包んでいろいろ届けるという最高のおもてなしをこの和菓子はね担っているというか役目としてあるわけですよね
そうですね、まあ、そうあってほしいですし、まあ、それをまあ努力してまあ叶えようと思ってます。
はい、吉さんは今の西宮和菓子ブランド発信事業の実行委員会の委員長でもいらっしゃいまして、まあ、あの1週目の時にもちょっとお話を伺いましたが、あの西宮神社では10日に、ね、お参りくださった方にあのお菓子をプレゼントなさってる、
はい、
とうがし、
そうですね、はい、
というね事業、これもかなり続いてますよね。
そうですね、うん、あの我々がちょっと引き受けるようになって、はい、丸1年になろうかということで、また第2弾がこれから始まります、
うん、はい、実は今日記者発表がありまして、はい、はいはい、来年度ももちろん続いて、
はい、
これはあの毎月10日にいろんなお菓子屋さんがお作りになったお菓子を、はい、
それぞれあの、はい、月当番で、あの作ってもらって、そして西宮神社の十日参りにお参りの方にその服を、
はい、
持って帰っていただこうということで、
ね、君江堂さんの、担当は神奈月、10月ですか。
10月です、はい、
はい、栗がいっぱい入った恵比寿福栗という
形、ね、は
い、になるということなんで、はい、これも楽しみでございます、はい、あの来週ねまたいろいろとこの十日市については詳しくお話を伺いたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。今日はもう本当になんか美味しそうな、ね、お菓子が、目の前でできまして、なるほどこうやって作るのかっていうところを教えていただきました、和の心おもてなし包む文化いかがでしたでしょうか。ゲストティーチャーは西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会の委員長でもいらっしゃいます、そして君江堂本舗の店主でもいらっしゃいます木地貴明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。